門郷と
ユノッチの
ディスタン10月29日土曜日、
はい、
21時となりました。
皆様こんばんは。
はい、皆さんこんばんは。加藤光というのっちのリスタン3の時間でございます。
はい、
はい、今日は10月5週目ということで、
うん、月末ですね。月末ね、
ああ、うん、ということでリスマニでございます。
はい、
はい、本日の作品は何でしょう。
はい、地獄の花園でございます。
はい、地獄の花園でございますね、
うん、
いやー、見た？
見ました。
やっぱこう地獄の黙示録の影響を受けてるというか、
うん、
やっぱりベトナム戦争の影響を受けてる感じの映画じゃないでしょうかね。
どの辺が？
わかんないけどねいやいや、もう全部ネタフリやったのよいやいやいや、やっぱね、会社の裏で OL さんたちがね、
うん、
僕も会社勤めしてましたけど、
うん、
全然気づかなかったんですけど、
うん、
あんな裏でね、あんな激しい戦いが繰り広げられているとは僕は知りませんでした。
お前どこの派閥のもんだ
知らないけど、いや、私肩着なんで分からへんかったね。
ね、
あんな拳で殴り合うような戦いしてたんよね。
世の中にはいろんな派閥があるんですよ
あるんですね。
はい、
いや、すごかった。いや、もうすごいとしか言いようがなかった
すごいというか、もうね、うん、あれは映画というより私的にはこう、
うん、
2時間近くかけた盛大なあのコントでした
いやいやいやいやいやいや、すごいですよ。あのコント2時間持たせられへんからね、普通
まあそうだけどさ、
うん、いや、すごいわ。2時間見せきったもん、あれ。
まあね、
うん、普通ね、ストーリーでつなぐんだけどさ、
うん、
映画って、映画とか物語って、
うん、
バトルでつなぐっていうね。
そうね、
全部もうアクションとバトルでつなぐんですよ。
でもあんなにアクション見せると思わなかった。
いや、でもすごかったよ。アクションに関してはすごかったよ、
うん、
いや、もうこれカンヌ映画祭とかでね、賞取ってもいいんじゃないかと。
いやいや
いやいやいやね、映画っていう言葉で一括りにしたらね、
うん、
ドライブマイカーも地獄の花園も一緒ですからね、言ってきますけど。
並べんな並べるなよあれを
いやいやいやいやいやいや、ね、
あれは別枠だ
別枠ですかね、やっぱり、
うん、なんだっけ、あのノーベル賞に対してさ、なんかこう、うん、おバカな研究で表彰されるの、
はいはいはい、イグノーベル賞ね。
あ、そっちの方
まあね、
そっちの方で大賞を取りそうな感じ。
いやいやいや、まあね、
うん、
こういう作品大事ですよ。
まあ何も考えずに見られますわな。
もうほんと大事よね、
うん、
いや、すごかった。もう頭使わなくていいもん
ね。私あとヤンキー役であれ出たいわ
出たいわ、いやいや
いやいやいや、あなたはあれでしょ、あのバカリズムさんのポジションで出ればいいでしょ
そうですね、そうですねあのお菓子あるから食べといてと
ちょいちょい出てきて、
うん、
大事な決戦行くのにゼリーあるから
そうそうそう、
田中さん数そんなにあまりないから、ね、
そうそうそう、
喧嘩しないでねみたいな。
そうそうそうそう、
喧嘩しないでね、
匂
わせゼリフですね
そうそうそう、いや、すげえなと思って、もう多分脚本と本書いてる時に、
うん、
もう笑顔で喜々として書いてたんだろうなみたいなさ。
そうでしょうね。
うん、もうそのニヤニヤにやけながら書いてたんだろうなっていうのがもう伝わってくる。
うん、
オチに関しては読めました？
読めなかったけど、
うんうん、
個人的にはちょっと不服かな。
でね、あの田中直子が強かったっていうのは気づいた？
気づかなかった。
あ、気づかなかった。俺はもう最初冒頭で気づいた。あ、ひょっとしてこの子が一番強いんじゃないのって一瞬、うん、もう、うん、読めた。
ただあれのこうバラシを、
うん、
あんな真ん中の方に持ってくると思わなかった、うん、もっと最後の方が
ね、倒して終わんのかと思ったら、
うん、
ね、なんか修行に行っちゃったりしてね。
そう
そうそうそう。
だからストーリーの半分くらいでその田中直子覚醒が出ちゃって、うんうん、え、この後どう話持ってくんだよっていうところが、
もうヤンキー漫画の王道らしいんだけどね。
コントの王道だろう、あれは。
いや、わかんないけど。
なんかその、ま、かあのバカリズムさんのネタまんまじゃん。
そうだね、
紙芝居的なさ。
そうそうそうそう、
一人ツッコミみたいなのが多いやつ。
そうそうそうそう、フリップゲーみたいなやつね。
そうそう
そう。うわ、あれもな、小池栄子は何のためにできたんやろとかね。
眉毛全部潰してな。
そうそうそうそうそう。
ビジュアルはすっげー怖くて。
そうそうそうそう。いやいやいや、死なないでねとか言って言いながらさ、
うん、
めちゃくちゃかっこいいんだけどさ。いや、もうみんな真剣にやってるから面白いんですけどね。
まあね。
ここであらすじを、
はい、
出してみましょう、
うん、
あらすじっていうほどあらすじないんだけどさ。
ないね、うん、
まず世界観を説明するのが非常に難しいんだけど、
うん、
まあ OL の中に肩着じゃない OL っていうのがいて、
うん、
派閥争いをしてると、
うん
うん、で会社内で派閥争いがあって、
うん、
まあ、三藤っていう会社が舞台になってるんだけど、三藤の中で狂犬しおり一派と、悪魔のしゅり一派と大怪獣悦子一派がいるわけですよ、
はい、
で悪魔のしゅりが勝つんだよね最初、うん、で悪魔のしゅりが勝って三藤を牛耳ってたんだけど、
うん、
北条蘭、
うん、
北条蘭って中途採用の中途入社の OL が入ってくるわけですよ、
うん、
でそのめちゃくちゃべらぼうに強いと、
うん、
で蘭が、あっという間にその三藤を制覇してしまうわけですね、
うん、
で主人公を田中直子は普通の堅気の OL なんだけど、
うん、
その蘭と、まあ、ひょんなことから仲良しになると、
うん、
で仲良しになったせいで今度は他の会社の OL から狙われてしまうんですね主人公が、
うん、
で後ろから殴られて気絶させられて人質にされちゃうと、
うん、
そうでランが助けに来るんだけどランが倒されてしまうと、まあそういう、まあ、派閥争いの話、勢力争いの話。
そうです、
これ
構想の話です。
全然わかんないよねこれね、
うん
うん、で結局最後はまあ主人公が一番強かったと、そういう構想、血で血を洗う構想ですね、 OL 同士の構想の末、
うん、
実は堅気の OL として働いていた直子が一番強かったと、
うん、
いうお話ですね最後はね。
でもまあ最後の最後はな、
うん、まあ、最後は直子が完敗してしまうという、
はい、
拳では勝つけど、
うん、
拳では勝つけど完敗するということですかね、
はい、
そういう感じの話ですね、
うん、
まあ、OL 同士が拳で殴り合い、まあ友情を育むような話ですか。
まあヤンキー漫画に憧れた、バカリズム節の盛大なコント映画です。
そういうことですかね。
はい、
いやーすごかった。女同士がさ、
うん、
女同士がグーでさ、
うん、
顔面を殴り合う映画ってなかなかないよ。
ないけど、あの初っ端さ、あの、うん、なおこの一人語りみたいな感じで世界観が語られていくじゃん、はい
は
い、
うん、
であの会社のロッカーに
こう、うん、
首里の一派かの手下がやられてさ、うん、ロッカーに吹っ飛ばされるんだけど、うん、あの、そうそうそう、あのスピードバーンって、あの容赦ねえなーっていうあのスピードがまず好きだった。
あのインパクトだよね。
うん、
もうあれでつかみ OK だよね。
うわ、ん、本気だぜみたいなスピフルで吹っ飛んでバーンってへこんじゃってさ、ロッカーが、
そうそうそう、 ロッカーベコベコになっちゃってるんだけど。
そう、でもなんかそれに対して普通にあふーんみたいな感じでさ、
そうそうそう、
主人公も流し目で見て笑ってこう笑って終わっちゃってさ、
そうそう、
うん、
バカリズムワールドですよ。
なんかね、そうなんだよ、前編バカリズムテイストが散りばめられてんの。
すごいよねあれ。
あの鬼丸さんとの対決は結構派手だったんだけど、
うんうんうん、
まあほらね、全国一の強い OL を決める戦いですから、あれ派手にやっていただかないと。
うん、
でも
いやあれ結構見せ場
です。その後の北条乱との戦いが、
うんうん、
あんなに車内の狭いところで、
うんうん、
しかもそういう回転キックとかあんまり やってなかったじゃん。
もうでも壁ぶち破ったりとかしてたけどね。
まあね。こうワイヤーアクション的なのあんまりなかったじゃん。
まあまあね、
うん、この私的にはもっと派手にしてほしかったなっていうのが。
いやいや、まあでも壁ぶち破ったり段ボールに突っ込んだりしてたけどね。
うん、
うん、いやすごい
なんか強さが、ね、うん、鬼丸さんの方が強いんじゃねってちょっと思っちゃった。
いやいやいやいや、最強同士ですからね。実際ね、最強同士の戦いっていうのはね、
うん、
地味なもんですよ。
なるほど、
うん、そういうもんよ。
おめえどこのもんだ。
いやいやいやいや。
おめえよく知ってるじゃねえか。
いやいや、実力が拮抗してる者同士っていうのはね、うかつに動けないから、こう地味な戦いになるんですよ。でしかも相手のことをよく知ってたりすると、
うん、
相手がどういう手で来るかっていうのは分かってるんで、
うん、
でしかも狭い限定された空間での戦いっていうことになると、
うん、
やっぱ地味になるんですね。
なる、
はい、キャラクターをね押さえていきましょうね。
はい、
登場人物がめちゃくちゃ多いんですけど、まあ主だった人だけね、
うん、
まず田中直子、はい、長野芽衣さん、
はい、
三つ富士の OL、
うん、
まあ普通の OL、
うん、
だと思ったら実は最強だったと。
うん、
うん、どうすか
長野芽衣さんはあれだね、ちょっと綾瀬はるかさんに似てない？
似てる似てる、
うん、
まあ、青春派ですねすごく。うん、いやでも田中直子どうすか、最強 OL、
まあ、あの
よく頑張ったよね。
本当に絶対、うん、強そうじゃない感じっていうのが、うん、あれがいいよね。
そうね、まあだから大どんでん返しでしたねあそこはね、
うん、
僕めっちゃ言いたかったんですけどここだけは我慢しました。
うん、
うん、多分言っても信じてもらえない感じですよね。
どうでしょう、
実は田中直子が無双すんねんとかって言ってもな、
うん、
信じてもらえるかなみたいなね。
もうアクションすごかったね、
頑張ってたよね。
うん、
線の細い人なんであれ大変だったんじゃないかな。
うん、
うん、まあみんな大変だったとは思うけどね。
うん、
まあこの役にはぴったりでしたね。
うん、
なんか妙に落ち着いててさ、
うん、
その落ち着きにも実は理由があったっていうことですよね。
うん、
うん、全然動じてなかったっていうね。
ね、
っていうことなし、まあ役にはぴったり、
うん、
うん、ねえ、激しいセリフも言わされてましたね。
まとめて殺してやるよ。
そうそうそうそう、大変でしたね、あれ大変だったな。大丈夫かな、イメージとか大丈夫かな。
いやー、普段あんなことほら言う役なんて絶対来ないからきっと気持ちよかったと思うよ。うん、
そうかな、
うん、
そうかな。僕もう普通に見れないんですけどあの人。
うん、
裏でね、裏で殴ったりしてんちゃうかなと思うもんだって。
うん、
うん、でもそういうね、
うん、
それぐらいに見えるってことはやっぱ相当できてるってことですよね。
うん、
いやでもよかったですよ、すごいよかったです。
うん、
次の方、北条蘭、
うん、
広瀬アリスさん、
はいはい、
広瀬アリスさん最近ねすごい話題になってましたね。
うん、
めっちゃ汗かきらしいですね。
私のよく知る誰かとそっくりですね。
そうそうそう、僕もものすごいシンパシーを感じてしまうんですけど。
はい、
ね、めっちゃ汗かきなんですって。
ね、妹さんがツイッターでリップ飛ばしてたね。
う
ん、
そうだね、妹の方はね、
私は代謝が悪いんだけど、
そうそうそう、
ね、あなたが持ってっちゃったのねみたいなお母さんの中で。
ねえ、いやいや、もうそれ汗かきらしいわ、
うん、
いやもうすごい共感してしまいました私ねえ、
うん、
この人2の線も3の線もいけるんですね。
そうだね、うん、
で強そうに見えもんな、
うん、
そんな汗かきには見えへんもん
そこ関係ない
まあね、いやすごいなと思って見てました。
目力とかすごかったし、
うん、目力強かったね、
うん、
本当に拳がストレートにこうねビシッとこう決まるというか、
うん、
蹴りとかもすごかった。あの田中直子の方も永野芽郁さんの方もすごかったけど、
うん、
蹴りとかすごかったよね。足上がるねと思いながら見てたんですけど、
うん、
あのタイトなスカートであの回し蹴りとかすごかったよね。
そうそうそうそう、
うん、あのアクションすげえなと思って見てました、うん、あの人に似てるなと思ったんだよね。
あれ、
あの今の自民党の人、国会議員になった女優さん、昔コアラと結婚してた人。
あ、三原純子。
三原純子、そうそうそう、
はいはいはい、
三原純子っぽいなと思って
まあ髪型ものせいもあるね。
いや、うん、三原純子の再来やな、うん、これ10年後20年後ひょっとしたら国会議員やってるかもしれんで
汗かきながら、
うん、汗かきながらそれか芸人と結婚してるかどっちかやな
うん、
うん、ねえって感じが僕はしました。
うん、
うん、まあよかったな、
うん、
で次のキャラクター安藤朱里、
うん、
七尾さん。
私七尾さんすごい良かったんだけど。
悪魔の朱里、
うん、
悪魔の朱里、もうこの人はもうスラッとしたモデルですね。
もう最初のさ、うん、しおりとの対決のところのあの慎重さ。
そうそうそうそうそうそうそうそう、
ちびっておほもう絶対朱里勝つじゃんって感じで。
そうそうそうそう、すごいよね。あれもすごかったな。なんで私がピラティス行ってんの知ってんだよみたいな。そうそうそう。
あのね、やっぱりモデルさんだけあって決め顔がうまいのよ。
うまいね、
うん、
きっつい顔がまたきっつく決まるんだよな。
一番多分その一生懸命真面目に芝居してらしたと思う。
そうそうだね、
うん、
そうだね、やってたね。
ね、
いやもうあの顔で真剣にやられてもなっていう気もするけどだから面白いんだけどね。そうそう
そ
う、いやすげえなと思って、芸人魂を感じましたよ僕。
うーん、
いやーすごい、悪魔の朱里すごかったね。
ね、
うーん、いやでも愉快な感じがしました僕。
うん、
あんな人本当にいたらいいよね。
うん、
うん、いや美しい、でももう美しい人でしたね。
ね、
うん、ちゃんと安藤一派のね、うん、長に見えましたよ。
う
ん、で次のキャラクター佐竹しおり、
うん、
狂犬しおり、
はいはい、
ね、その安藤朱里に対してすごく芋っぽいというか田舎臭いというか、
うん、
でも手がつけられない狂犬、
うん、
にちゃんと見えましたね。
そうだね、その、
うん、
三大ボスみたいな感じの立ち位置じゃん。
そうだね、
朱里と悦子としおりで、それぞれすごいキャラが違うから。
そうね、
よかったんだよね。
川井里奈さん AKB なんでしょこの人。
もりっちゃんでしょ。
AKB っぽくないよね。
え、そう、
うん、この人27歳か。狂犬しおりと何北条蘭って同い年なんだ。
あ、
見えねえ。まあ狂犬しおりね、
うん、
いい感じでしたね。
うん、
そしてその次のキャラクター神田悦子、
うん、
大島美幸さん、
はいはい、
大怪獣悦子、
うん、
しおりが来て朱里が来て悦子が来るっていう、これも三段落ちですよね、
うん、
これも三段落ちで最後の落ちのキャラですよね。タイマン勝負で300戦無敗、
うん、
喧嘩の申し子、
うん、
しかも刑務所帰り。
なんかねこの人だけやっぱりこう演技が不安定なところがすごい面白かった
。芸人やからな。いやでもいいと思います。
いいと思います。
このドラマに関してはもう全然 OK です。
うん。
いやいいと思う。
私あのシーンが好きだった。直子が捕らわれて、うん、で、はいはい、ランが一人で行くっ ていうのを3人でこう止める、はいはいはい、無理だよ、はいはい、そんな一人で行ったらみたいな
握りつぶしちゃった
ですね、握りつぶした後あれは台本にちゃんとあったシーンなのかな、
あったに決まってんだろあれ
ちょっとなんかアドリブっぽいなって思いながら
言ったんだ、ね、いやしかもね、燃えるゴミの方にしてたよね出たね
みんな真面目なんだよね、
そういやもう絶対あれはバカリズムだろ絶対裏でバカリズムが手引いてるだろもうい
やなんか急遽挟んだシーンなんじゃないのかなって
そう
ここだけねすごいエツコがすごい素で喋ってんのよ、う
ん、いや絶対裏でバカリズムが絶対手引いてるって
まあそうなんだろうけどなんかうん
いやすげえと思って
しかも床拭くのエツコじゃん
そう
やっぱそうですよね、はいつくばらせるのはこの人ですよね
そうですねいやもう美味しいな、美味しいキャラやな、うん、
はい、
まあまあまあね、そういう感じのキャラでしたね、
うん、
そしてその次のキャラ松浦慎二、うん、森崎ウィンさん、
はいはい、
これもオチにね直結するとこだったんで僕言えなかったんですけど、
うん、
結局この人蘭が助けた人なんですよ、
うん、
そう、蘭が助けて蘭と付き合っちゃうんですね、
ね、
最後の最後でオチ要因としてこの人出てくるわけですね、
うん、
OL は喧嘩なんか強くなくていいんだよ、
うん、
むしろみんな引いてるよみたいなさ、
私さそこのエンディングにちょっと納得いかなかったのは飛んで埼玉とかはもう、
うん
うん、あの世界がちゃんとあるっていう風に思わせてくれるんだよ、だけど、
うん、
ここはあの喧嘩なんて強くなくていいんだよってなんか否定しちゃうじゃん、
はいはい、
そこが嫌だったの、いや
でもええわ、
あの OL の中で構想はあるしトップを取るには、うん、その喧嘩強くないとダメなんだよっていう、うん、気持ちになってたから、
うん、
なんでそういう現実に返すの、でもそこがバカリズムらしいんだよなっていうのでちょっとこうあのモヤモヤっとしたの、
本当大丈夫、
うん、
絶対のちあのラジオ聞いてる人、
うん、
もう宗教とかに引っかかる人やわと思ってるわ多分みんない
やなんかもう、否定しないで欲しかったのよ、
いやどうでもええわ俺もうそんなどうでもええわ森崎ウィンさん、まあイケメンでしたね、
うん、
そしてその次のキャラクターあとは小物ばっかりですね、
まあでも、ねちょっとでの人たちがまあ、うん、みんなヤンキーっぽい人たち、
新藤楓、
うん、
ファーストサマーウイカ、
うん、
白鳥真央、長井美智香、そして大柴姉妹、
うん、
近藤久美子、
うん、
奏、この大柴姉妹俺好きだったな、
ビジュアルはもうだってずるいよ出てきただけで笑えるもん、
矢沢食品の風神雷神ってよくないですか矢沢食品の風神雷神、
うん、そこ矢沢食品を夜食って
そう夜食の風神
雷神、夜食の風神雷神を知らねえのかって
知らねえよあれ俺好きだったな、でもう次のカットでは乗されてるっていうさ、
だってもうまんま漫画の見た目じゃん、
そうもう地面に横たわってる姿がもうたまらないんだよね、
すごいよね、
あれ好きやわ、あれ好きやわ、
あれはもうキャスティングの勝利ですね、
もう絵面が素晴らしいよね、
うん、
いやもう好きやわ、矢沢食品の風神雷神好きやわ
ね、ほんのちょっとしか出てこないんだけど、すごい爪痕残してて、うん、わあいいな羨ましいって
そうああいうのええよな、
ね、
ああいうのいいわ、美味しいわ、
うん、
うん、そして次のキャラクターあれですね、三強ですね、佐伯妙子、藤崎真理、工藤さなえ、
うん、
勝村政信さん、松尾さとるさん、丸山智美さん、
うん、
そうですね、トムスの三重士の一人、
これどういうキャスティングだったんだろうね
分かんないんだけど、やっぱ男に見える人じゃない、男らしい人じゃない、やっぱり
まあそうね、
うん、
で女性っぽい人を選んじゃったらつまんないもんね、
そう青い稲妻、下関のトラフグ、
うん、
七色の拳を持つ女、
うん、
うん、 でもこの辺とかも喜んで書いてるんやろな、
うん、
楽しくてしゃあないんやろな、
うん、
いやよかったです、
うん、
そして赤木涼子、遠藤憲一さん、
うん、
赤木涼子、遠藤憲一ってすごいよね。
足が綺麗
いやどうでもええわいや喋りうまいなと思って僕聞いてたんですけど
当たり前じゃんでもあんな紙芝居コントもできるんだなって
できるそうそうそう、
うん、
なんか怠慢の旅とか言ってたよね、
うん、すごい楽しんでたよねあれ
そうそうそうなんかねあのフリップの絵がまた、うん、また下手馬というかうまいんだよな。
あれ本人描いてんじゃないの？
多分本人描いてるんですよねあれ絶対、
うん
うまいな
ぁ。うん、バカリズムさんが書いてるでしょ。
でしょうね、
うん、
でその次が、まあ先に行きましょう。鬼丸レイナ、
うん、
小池栄子さん、
はいはい、
いやもう最強感がすごかったですね、
うん、
小池栄子っていう人はやっぱすごいね。いいね、
あの人はいい女優さんだね。
いい女優さんだね、
うん、
何でもできんな。
今回結構抑えてる感じの役だったじゃん、
うん、うんうん、
まああのメイクだからな。
まあでも強者ってそういう感じやんか、
うん、
でラスボス感ね、ラスボスってそういう感じやんか、
うん、
よくわかってる人の芝居だったよ、うん、いやすっげえ。だってこの人あれだからね、鎌倉殿の13人で北条政子の役やってたりとかさ、
うん、
あと8日目のセミでもあの役だったでしょ、
うん、
すごくないですか。
すごいです。
すごいよね、
うん、
かといえばこんな役までやっちゃう、
うん、
いやすげえ存在感。
ちゃんと求められてるものができる人なんだよね。
頭いいんだろうな、
うん、アクションどうなんだろうね。得意なのかな本人的には。
得意なんかな。アクションもでも様になってましたよちゃんと。
うん、すごかった、
うん、分かってる人よねこの人はね、
うん、
センスだわ
ね。
いやよかった、小池栄子さんすごいよかった
、うん
うん、そしてその次のキャラクター七瀬さよ、室井茂さん、
はいはいはい、
日本最初の OL、
うん、
なぜか山奥で暮らしていると、
うん、
で実はこの方田中直子のおばあちゃん、
うん、
ね、孫なんですよね、
うん、まあこの人もやっぱり、うん、うまかったね。
うまかったね、
うん、
うん、であの修行2週間なんだよね、
うん、
2週間の修行であそこまでなっちゃうっていうね。
ね、なんか短い中ですごい急成長ですね
まあ何年もやるわけにいかないからねさすがにね、うん、全員に共通して言えることはよく出てくれたよねっていう話だよね。
まあね、うん、
と、まあ、直子の同僚とかしおりの射程とか載ってるけどまあいいかな。まあ直子の同僚中村ゆりかさん、井原立花さ
ん
ですね、
うん、
あと森かんなさん出てましたね、
う
ん、
あーはいはいはい、
ね、森かんなまた名前変えたんだね。
あ、そうなんだ、
うん、森やかんなだったのに。
ほんとだ、
森かんな、森やかんな、森かんなに戻したんだねまた。
お
ー、この人も仮面ライダーですからね。
うん、
うん、
森かんなさんの方が名前は覚えてた。森屋にしてた、知らなかった。
あ、そう、森屋かんなに一回変わったんだよね、うん、あのパトレイバーの時は森屋かんなさんですよね。
あーあー、うん、そっかそっかそっか、
うん、
はいはい。
この人も仮面ライダーに変身して、仮面ライダーキバーラですからね。
こんな名前だった。
うん、仮面ライダーキバーラに変身したの。そう、
ええ、
ねえ、まあまあでもそんなもんかな。
うん、
ショコタンに似てるよね森かんなってね。
あ、ちょっとね、うん、
一瞬ショコタンかと思ったもん。
うん、
うん、かな。でもそんなとこかな。
うん、
キャラ的にはそんなもんすね。
うん、
監督が関和明さん。この人映画撮ってないんだよね。
あ、そうなんだ。へー、
全部ミュージックビデオ、 Perfume のミュージックビデオでおなじみの方ですね。
あ、
映画一本も撮ってねえぞ。
ほんとだ。まあでもいいんじゃない、だってあれあんま映画じゃないもん
まあまあね、
別にけなしてないですけなしてないですけど、うんう
ん、
あれ
人選としては間違ってないよね。なんで映画やんけ。いやいやいや、
うん、
うん、いやまあでもこのアクションをね、アクションでつなぐっていうことに関しては、
うん、
ぴったりですね。人材としてはぴったりな方ですね。
そうだね、うん、
うん、素晴らしい。映画ね、1個だけ撮ってんのか、リビングビヘイビア不可思議、
うん、
ワンダーボーイ人生の記録っていう映画撮ってる。でもそれだけだね、
うん、
へえ、ぴったりぴったり。
ウィキペディアに載ってないだけで撮ってるかもしれないけど、
かもしれないけどね。うん、そうね。あとはスタッフとしてはでもそんなもんか、
うん、
ですかね。うん、いや良かったっすよ、うん、たまにはこういうのもいいよね。
そうだね、
もう息抜きとしてはもうバッチリ、
うん、
もうゲラゲラ笑いながら見ちゃうっていうね、
うん、
うん、だからあれだよね、こういうの作れねえよな、なかなか、
うん、
映画作るったら相当な人を動かして、お金を動かして、
うん、
うんってことになるんで、なかなかこういうバカバカしい映画って作れないよね。
ね、
いろんなテーマとかメッセージ込めたくなっちゃうもん、作り手側としては。
うん、
俺の魂の叫びを聞いてくれっていうさ、うん、思いがどうしても募ってしまうんで、
うん、
とにかくバカバカしいことに徹しようっていうことになかなかならんもん。
まあでもだからやっぱ飛んで埼玉もそうだけど、
うん、
うん、そういう面白いことに徹した作品なんじゃないの、うん、
そう、だからそれができるって相当な度胸だし、
うん、
うん、相当よね。
ね、
うん、いやこういう映画を大事にしたいし、こういう才能を無にしちゃいかんよね。
ねえ、
うん、でキャスト陣もよく出てくれてるよね、本当に。
うん、
よう出てくれたな。
うん、
でもこうみんなで、みんな全員が一丸となってこう寄ってたかってバカなことやるっていうのは、
うん、
こんな素敵な作品が生まれるわけですよ。
うん、
うん、もうお芝居をどうのこうのってうんぬんかんのってそんなやぼなことは言わないよ、もう。
うん、
素晴らしいですわ。
私なんか多分この映画の公開前ぐらいかな、テレビでちょうどその七尾さんが、
うんうん、
この役をいただいたことについてなんかコメントしてるのを見てたんだけど、
うんうんうん、
ヤンキー役初めてだと、
はいはい、
最初どうやっていいかやっぱ悩んだらしいんだよね。
そりゃ悩むやろ、うん
うん、だけど、まあ、それを見てたせいもあって
うんうん、
見事に決めてたじゃない。だからもう七尾さんすげえと思って、うん、うん、いや
笑うわ、
うん、クワッと目開いたりさ、
うんうんうん、
すごい一生懸命やってたの、素晴らしかったです、
ね、素晴らしいよね。
でも、みんな片木に戻ってからも、
うん、
全然そのまあメイクは多少落としてたけど髪型全然変えてなかったな、
うん、まあ変えようがないし多分同じに撮ってたりするやろしな。
あれはそう、あなんかこの髪型変えないんかいっていう、あツッコミ待ちなのかなっていう、
いや分からんけど、
うん、
でも髪型変えたらもう分かんない、誰だか分かんなくなっちゃうしね。
いや分かるよ。
いやでもすごい、いい映画だわ、
うん、
大事にしたいなこういう映画って。
面白かった、なんか長さもちょうど良かった ね。
まあね、
うん、
いやいやいや、でもどこで終わるんだろうとは思ったけどね、うん、どこで終わるんやろうと思って、
最後の乾杯っていう文字が出た後、うん、ふらふらと直子が一人帰っていくじゃん、
うん、うんうんうん、
で帰ってくときにほんのちょっとだけあーみたいなこと言ってるのを、うんうんうん、ちゃんと入れてるのがあそこが好きだった、うん、
なんだよとか言いながら
そうそうそう
そう入ってる入ってる。でも素晴らしかったですね、
うん、
乾杯だよ乾杯、
うん
うん、いやよかったよ、ほんとよかった、うん、いやもうこれはもうおすすめできるよね、
うん、
もう手放しでおすすめできるいい映画じゃないですか、
うん、
ねえ、やっぱ注目ポイントとしてはやっぱりあそこですかね、 矢沢食品の風神雷神ですかね。
そうですね。
そうですよね。あそこっすよね。見逃すなよって感じだよね。
あとはあのジュース握りつぶしのあた
りです。そうですね。そうですね。あの辺ですかね。
うん。あれはスポンサーが伊藤園がついてくれたからっていうあれなのかな。
ことじゃないかね。
うん。やたら飲み物出てくるんだけどね。
出てくる。はい、ではエンディングでございます。
はい。
今日はね、なんだっけ、地獄の花園。
うん。
うん。の特集でしたけど、どうでした？
いいね。面白い。うん、もうそれに尽きる。
そうだね。
うん。
みんなでバカなことをやる。うん、大の大人が一丸となってみんなでバカバカしいことをやると、こんな素敵なものが生まれるんだと。
うん。
うん。いうことですよね。もうそれに尽きますね。
私も出たいな。
なんでやねん。ドライブマイカーと、ドライブマイカーと、
うん、
地獄の花園だったらどっちで出たい？
地獄の花園。
即答かよ。
だって
即答かよ、うん、
どう考えてもなんか私の特性を活かせそうなのはこっちなんだもん。
まあそうだね。うん、いや狂犬しおりみたいな感じの役だよね、なんかね。
身長的にはほぼ一緒。
そうだよね。
あ、七尾さんと並ぶとこうなっちゃうのか私。
そうそうそう。もうね、絵面的には次のカットで横たわってる感じがいいですよね、やっぱね、うん、いや素晴らしい。
すごい勢いでこうメンチ切ってあーんって言っといて次のカットではもうブエーってやられてるのが、それが理想です。
鼻血とか出してる感じ、そう、うん、鼻血とか出してる感じがいいですよね。
ね、
うん、いいと思います、
はい、でもあれ結構なんていうの、鼻血だのやられているシーンいっぱいね出てくるんだけど、
うんうん、
あんま気持ち悪くないんだよね、程よく。
ほらこの作品ではそうですよね、
うん、
そこだけリアルにしてどうすんねん、うん、
だからそこリアルにされちゃうとうわーってなるところなんだけど、うん、でも明らかに偽物ですみたいなところまではいかなくて、うんうん、ちょうどいいところでやってるなっていうのは、
まあどっちかというとあの必要なのは爽快感ですからね。スカッと爽快な作品にしないといけないんでね。
まあね、うん、
うん、テンポとかリズムもそうだし、うん、メイクもやりすぎないぐらいがいいんだろうね、
うん、
うん、であとはそのコスプレっぽいというか仮装っぽい感じにすると、
うん、
いうところでうまく中和してるんだろうね。
だから漫画を見事にね実写化してるんだよね、
うん、うん、素晴らしいと思います。
うん、
センスやわ。
私もあのジャンプしてトランポリンとかでジャンプして殴りかかるシーンをやりたいです。
本当ですか？、うん、帰り討ちに会うという絵面がね、
うん、
とても似合ってるとは思うんですけど、
こうやってみたくない？あれ
取れるよ、命だったら絶対ハマると思うよ。ジャンプしてこうダイナミック
に、ヒットボクシングもやってるしさ、うん、ちょっとバッチリよ。
うん、うん、ジャンプしてダイナミックに飛びかかってスローモーションで飛びかかって、
うん、
回し蹴り食らうとかそういう絵は多分似合うと思うで、
いいな、やりたいな。
なんで、いや、ええと思いますよ、
うん、
変身とかも結構似合うと思います。
オファーお待ちしております。
お待ちしております。お待ちしております。
僕はね、
僕はあの家の人ちょっとキャラ違うんで、
うん、
あのドライブマイカーのね、
うん、
カフさんみたいな役の方が似合うと思うんで、うん、まあまあとにかくまあいい作品ということですね、
うん、
うん、そして次回のテーマいきましょうね。
はいはい、
来週は通常回でございます。
はい、
来週はねランダム商法、ランダム商法、うん、ブラインド商法についてということでね、うん、
はい、
考えていきましょう。
はい、
知ってますか、ランダム商法とかブラインド商法。
ランダム商法、あー、うん、いろいろくじとかね。
そうそうそう、あの、うん、古くは仮面ライダースナックとかさ、あとはビックリマンチョコとかね。
ああ、はいはいはいはい、要するにあれをランダム商法っていう。
そう、ランダム商法、ブラインド商法、要は何が入ってっか分かんないけど、うん、っていうやつね、
うん、
そのおまけとしてついてるやつ、
うん、
で買って開けて初めて何が入ってるか分かるというやつですね。
うん、
うん、うん、そのおまけが欲しくてね、ウェハース捨てちゃったりとかね、
うん、
いろいろ問題になりましたね。
ありましたね、うん、
ね、最近もスイパラ原神事件っていうのがありましてね、
うん、
いろいろ問題になってるんで、
はい、
かなり問題になってるんで、その辺をねちょっと追求していきたい、
はい、
ということで来週はランダム商法、ブラインド商法についてということでお送りします。
はい、
はい、それでは番組では協賛していただけるサポーターを募集しております。
はい、
番組サポーターについて詳しくはプラン B のホームページをご覧ください。
はい、お願いします。
お願いします。
この番組は人と接触しない娯楽を追求しているプラン B の提供でお送りいたしました。それではまた来週。